2020年最初の主日礼拝を迎えることを許されました。クリスマスを祝い、教会の暦ではすでに大降雪、アドベントの始めより一年の一巡りは始まっているのでありますが、世界の時の基準であるこの暦による一年の始めを信仰を持って受け止めていきたいと思います。そういう意味で今日は2020年の、言うなれば新年礼拝として、聖書のテキストも創世記とヨハネによる福音書の始めといたしました。今更ながらではありますが、時は川の流れのようにとどまることなく、止まることなく流れていきます。美空ひばりの最後のシングルの楽曲、タイトルは川の流れのように。その歌詞は秋元久氏の作でありますが、今の若い子たちの AKB48 とかですね、そういう若い人たちを掘り起こす、人でもあります。その人がアメリカに渡っているときに、ニューヨークでこの歌詞を書いたと言われているのです。川の流れのように、その歌の言葉は、長い人生を歩んできて、喜びも悲しみも幾度も味わってきた人の最後の願いのような歌であります。こういう歌詞です。生きることは旅すること、終わりのないこの道、愛する人をそばに連れて、夢探しながら、雨に降られてぬかるんだ道でも、いつかはまた晴れる日が来るから、ああ川の流れのように穏やかにこの身を任せていたい、ああ川の流れのように移りゆく季節、雪解けを待ちながら。これはもちろん信仰の歌ではありません。しかし、人として心惹かれるものがあります。やはり年でしょうか。若い時にも実は聞いていたんですけれども、それほど心に染みていたわけでは正直なく、今ここに至って改めてこの美空ひばりの川の流れのようにの言葉を聞いてみて、しみじみと思うものであります。止めることのできない川の流れのような時の流れ、その中で穏やかにこの身を任せていたい。私たちは聖書の御言葉を通して、ここに歌われているような願いを実は叶えられる幸いをいただいているのではないでしょうか。時の流れを川に例えてみましたが、実は時の流れは一直線ではありません。蛇行しているとも言えなくもないのですが、一年の年の初めというこの節目の時、そこにある時は、言うなれば螺旋状であります。あの螺旋階段、くるくる回っている。でも同じところを回るんでなくて進んでいくんですね。 螺旋状に時が流れていく。なぜならば、私たちの時というのは、春、夏、秋、冬、また春が来て夏が来る。この季節の移り変わり、季節の巡りがあるわけで、それがぐるぐるぐるぐると繰り返されているわけです。この季節の移り変わりは、科学的な知識としては、地球が傾いていて、太陽の周りを公転している。そういう中で起こる現象であって、最後は太陽が爆発するその日まで回り続けると、まあ、言われ考えるわけです。しかし人は、この時が同じこと、同じ季節が巡ってくるようでありながら、去年の春と今年の春がやっぱり違うわけです。ぐるるぐるりと回るんでありますが、しかし時は進んでいくのであります。この螺旋状の時の周期の中に、私どもは節目を設け、それを大切にしております。それが暦となります。本日も2020年という新しい年の最初の主の日という節目であります。その節目を持つ意味、あるいは節目が与えられている意味とは一体何なのでありましょう。古めかしい言い方をするならば、越し方を振り返り、行く末を思うのであります。この年末年始のテレビの番組でも、2019年を振り返ることがなされ、またいろいろな評論家や識者たちが、2020年がどうなっていくかを予測している討論会があったりいたしました。節目は時の流れの中で立ち止まって考える時であります。越し方と行く末、その目を向ける先の、言うなれば範囲、期間、スパンとで見ましょうか。一体どのぐらい前までを見、どのぐらい先までを見るでありましょうか。大体年が変わるこのお正月は前後1年を見るでありましょう。聖書にもこの時の節目が定められております。その節目で目を向けるべき先は、一年や中長期などと言われる数年や数十年の単位ではありません。改めて時について、誰しもそれこそふとした時にきっと考えるでありましょう。信仰の事柄として考えるよりも、普通に止めることも後戻りすることもできない時ということを思うことがある。特に年を重ねて、時を重ねるほどに、この時というものについて感慨深く思わされるものではないでしょうか。子供の頃は無邪気なものであります。SF の物語にあるタイムトンネルやタイムマシーンなど、あの時を超えていく物語をワクワクしながら見ていたものであります。私の世代、50代後半から60代の方はきっと昔あのトンネルのようなタイムトンネル という、番組があったのを記憶されている方もあるでしょう。あるいは大ヒットした映画のバックトゥーザフューチャー、あるいはアニメの映画に時をかける少女、ごく最近で言えば君の名は、みんな時を超えていく物語なのです。本当なら止めることも戻ることも行くこともできない、もうひたすら流れ続けていくこの時であるはずなのに、それを止めたり巻き戻したり、空想の世界で時を超えていくわけであります。しかし年を取るとどうでありましょう。もしも、もしも時を超えて未来か過去に行くことができるとしたら、皆さんは何を望まれるでしょうか。自らの愚かな過ちを犯した過去に戻ってやり直したいと思うこともあるのではないでしょうか。私などはその一人であります。大切な人を傷つけてしまったあの時を消したい、書き換えたい。今からちょうど10年前、2010年に日本一短い母への手紙一筆啓上というのがありました。その頃からサラリーマン川柳だとかそういうものが流行っていた時期でありますが、2010年のその日本一短い母への手紙一筆啓上というのに忘れがたいこういう言葉がありました。若い日あなたに死ねと言ったあの日の私を殺したい。若い日あなたに死ねと言ったあの日の私を殺したい。つまり年を重ねるほどに、時を重ねるほどに、後悔や痛みとなる歴史が刻まれるということになるのであります。年寄りになるほどに、本当に昔を懐かしむものでありますが、そこには秘められた痛みがあり、時にうずくのであります。そんな時でありますが、非宗教的、ないしアンチ宗教的なものの考え方をする人は、自分が現に生きている時を超えた世界を認めないし、受け入れないのではないでしょうか。時の流れの中が全てだと、自分の時がもし終わるならば、あとはただ無になるだけ、それでいいと、そこに刹那的に生きることにもしかしたらある美意識を感じているのではないかとさえ思います。改めて聖書に目を向けてみるならば、聖書の冒頭に、はじめに神は天地を創造されたと宣言するかのように言われています。 創造する、作るということであります。神が天地を作った。それに続いて、まず地について、混沌であったとあり、理解に苦しむ描写が続きます。闇が深淵の表にあって、神の霊が水の表を動いていたと。イメージするのがとても困難でありますが、深い淵が闇に覆われ、原始の海と言われる混沌の大水に覆われている。暗くて、意味も目的も価値も何も見出せない。ただ、ぐしゃぐしゃとした暗闇と混沌が最初にあったということでありましょうか。しかしそこに神様は一言、光あれと言われて光があったとある。この光は太陽や月の光線の光でないことは、後の続きを読めばすぐにわかります。太陽や月は四日目に作られているのであります。2000年、3000年前の古代の人々にしても、その違いぐらいは当然わかる。つまりそこに、一番最初に光あれと言われた神のこの言葉が、単なるこの光線の光などではない、そのことを理解していったでありましょう。実は、光あれと言われて光があったと言って、続いて夕べがあり、朝があった。第一の日であるとあるのです。これは時が初めて刻まれたことを意味していると言えるではありましょう。太陽と月が作られ、天体の運行による時よりも先に実はすでに時は動き始めていた。つまりここに改めて時というものも神様が作られたものだということであります。この神様の作られた時と世界には始めと終わりとがある。私たちはその間の今という時を刻々と生きている。後戻りの効かない時の流れの中で、その秩序の中で、世界の始めと終わりというのは正直分かりにくいものであります。しかし、この螺旋状に過ぎていくこの時の中で生きている私たちは、自分のこととしてはある程度考えることができる。自分という人間の始まりは、母の胎に宿ったその時でありましょう。でもそれは自覚できないし、覚えてもいないことであります。しかし、自分で生まれようとして生まれてきているのでなく、与えられた時であったってことは間違いない。そして、終わりに向かっているわけです。終わりは人生の終わり、地上の生の終わりと言ってよいでしょう。地上で、もしかしたら法的には出産の瞬間をもって誕生ですから、まあ聖書的に言うと、おぎゃーと言って生まれて、息をし始めて人を、生き始めるので、まあ、受胎の瞬間でもいいんですけども、おぎゃーといった出産の瞬間が始まりでもいいんです。お母さんの胎内にいるときは息してませんから。羊水に浸かってて。 酸素はお母さんからの胎盤からもらうだけですからね、水の中にプカプカしてるだけ。でもこの地上に生き始めるというのは、息を吸い始めて生き始める、仮死状態で生まれた赤ちゃんはお尻をペンペンペンと叩かれてですね、これでおぎゃーという最初のあの鳴き声でハーって息をするわけです。そしてそこから一度として止まることなく息をし続け、心臓は鼓動し続け、そして最後息を引き取るわけです。私たちの人間としての始まりと終わりがそのようにしてある。私たちはまた出しますが、美空ひばりの歌はあの川の流れのように、で、凸凹道や曲がりくねった道、地図さえない、それもまた人生と歌っているんですが、その人生の道の途上で、繰り返し繰り返し節目を、に立ち止まり、十字架のもとに立って、腰方を振り返り、行く末を思うのであります。振り返る腰方、過去には何があるか。罪と痛みの歴史があり、その足跡がくっきりと残っている。あるいは、原因不明な苦難に、病に苦しんだ跡もある。その痛みと悲しみの歴史の中に、それでも十字架のもとへと導かれていった時が、この螺旋状の時の流れのあるところにあるではないか。復活の主より呼びかけられた時があるではないか。御言葉をもって許しを告げられ、まるで子羊が羊飼いの懐に抱かれるような思いをする時があったではないか。今日、2020年の最初の主の日、改めて十字架のもとに立って時を見る。先日祝った神の御子の受肉、クリスマスの出来事は、永遠なる方が有限なこの世界に降りてきて、この時の中に生きる人となった出来事であります。イザヤ書64章7節に、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆あなたの御手の技とあるように、作り主なる神様と被造物なる我らとのこの次元の違いは計り知れない。その次元の違いを、ただ神様は愛のゆえに踏み越えてこられた。作り主にして永遠なるお方が、作られたこの世界に、作られたこの時の流れの中に身を置かれた。何のためか。それは、まさしくその作り主なる神に背く罪を許し、永遠の御国へと招き入れるためでありました。作り主なる方を無視し、傲慢に思い上がる罪、神に背く罪を許すため、クリスマスという神の御子の受肉と言いますが、今日のヨハネ一章十四節、言葉は肉となって私たちの間に宿られたとある出来事は何のためにあるのか。少し後のヨハネ三章十六節の有名な御言葉に明らかにされている。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると。私たちは、作り主なる神から離反し、背いた罪のゆえに、 この時の流れの中で苦しみを自ら生み出し、傷つき、うめき、そして終わりの時には滅びるのです。それは自分の責任。人のせいにはできない。そしてその責任を全く負えないのであります。企業では、テレビのあの向こう側では、不祥事や問題が起こるとトップの人が辞任して責任を取るという。しかし私はいつもあの謝罪会見、辞任会見を見て思う。それで本当に責任を取ったと言えるのかと。末端で仕事を失い、病気になり、怪我をしたり、精神的に立ち直れなくなるほどの傷を負った人たちは、なお痛み続けているし、救われることがないではないか。生活にも困窮している。でも、責任を取って辞めるという人たちの生活はなお安泰である。そうやって、もやもやしたものを抱きながらテレビの向こうに対してはいくらでも言いたいことは言えるのです。しかし、その矛先が自分の方に返って振り返っていくときに、自分の責任となると、とても直視できないし、棚上げにするしかない。なんとか自分に言い訳がつく程度のことはするけれども、そのような私どもを作ったお方は、愛していると聖書は告げる。その愛は、一人子なる主イエスが、身代わりとなり、贖いとなって、そのすべての罪を許し、この時の続く限り許し続け、そしてついに終わりの時が来たならば、永遠の神の身元に神の子としておらせてくださる。そういう約束を、契約を与えてくださっている。十字架の許しによって私たちは時をまっすぐに見、はじめを与えてくださった作り主なる神様を讃え、そして永遠への希望のある終わりを目指すからこそ、今を大切に生きるのであります。許され、生かされているという今という時を、心から感謝して生きようではないか。2020年、不安や恐れではなくて、始めから終わりまでずっと伴ってくださり、そしてついには永遠の御国へ迎え入れてくださる方が、今日の一歩をなお守り支えてくださることを信じよう。そして、備えられている隣人に、特に痛み、悲しむ隣人の傍らに行き、立とうではないか。そこで語るべきこと、なすべきことは、きっと示されるでありましょう。皆さんの上に、豊かな祝福を祈ります。